ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2526回5月21日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。Google も発表が終わって、あとは Apple の発表が来月どんなものか、年間今からワクワクの毎日が続いているわけですが、今週のオープニングテーマはダメと知っててもやめられないものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。別にダメではないとは思いますけども、ビールの大量飲みやめられないですね。ビールを飲むとジャンクフードも美味しいですね。焼き鳥も食べましょう。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。ついついアマゾンとかあるいは100円ショップとか覗いてしまって、ちょっとこれ欲しいなとか思って買っちゃったりするんですよ。最近は減ってきたんですけれども、ちゃんとお財布見ながらコントロールしないといけないなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私も散財ですかね。先日も出たばかりの iPad Pro 1TB モデルと Apple Pencil Pro を買ってしまいました。私の使い方ではそれまで使ってた2022年モデルの iPad Pro でも十分なんですけどもね。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。 Apple が iOS17.5 をリリース、未知の Bluetooth トラッカーを検出、警告する機能が登場という記事が出ていました。 iPad の発表発売という先週今週の間に iOS もまたバージョンが上がっていたというお話です。ここでは春さんとすみれさんに入っていただいてます。はい、春さんは先週お休みだったんですね。
あ、そうですね。2週間ぶりですね。
なんかベトナムでいいイベントを体験してたんでしょうね、きっと。
いや、先週なんで休んだっけ。先週はすいません、日本にいました。すいません、有馬温泉にいました。
有馬兵衛の御
用閣関西人の一定の年齢の人じゃないとわからないっていう私もわかりますけど
お忍びでちょっとお買い物に来られてたわけですね。
そうですね。はい。
その間有馬で何か買い物してたみたいなiOS17.5 しました。もう
してます。
まだですね。今からします。
私もこの記事見るまで自分で実感なかったんですけど、 Bluetooth トラッカーが 17.5 から機能するようになってるって言うんですけど、
う
ん、
はい、そうですね。 AirTag みたいな Bluetooth トラッカーで自分が使ってないものが長時間自分と一緒に移動してた場合に、
はいはい、
ついてきてるやつおるでみたいな感じで教えてくれる機能とかあると。
うん、ちょっと前私電車乗っててそういうのがあったっていう。でも俺17.5する前やったんですよ。
iOS かつ AirTag っていうか探すネットワークのもの限定であればもうこの機能ついてたんですけど、うん、今回の 17.5 のリリースに合わせてついたのは、この後多分詳しく取り上げるんですけど、はい、Google の Android と共通で同じ機能を積みましたよという
。はいはいはい、はい、
ね、
はい、うん、だから iPhone、Android 陣営両方手取り合って、未知の Bluetooth トラッカーに対抗していこう、みたいな、
うん。そうですね。
そうですね、はい。それ以外のスマホはもう知らんぞという。
いやいや、まあ。それ以外のスマホがないとは言いませんけど。
まあまあね。
ほぼない。
Firefox OS のこととか忘れてませんよ。
もう忘れてました。
なんか不具合が出てもまた 17.5.1 がすぐ出てくるかなという今までの流れですね。思ったりしますし。まだアップデートについてっていうのが出てましてね、これ17.5。LGBTQ プラスのコミュニティと文化を称える新しいプライドラディアンスの壁紙をロック画面に追加というあるみたいです。もうでも WWDC6 月で iOS18 の話も出るでしょうから。
出るでしょうね、例年のパターンで、ね。
ちょろちょろ新機能の話公式に出てきてます
ね。ね、出てきますからね。もうそろそろ17自体もどんどんバージョン上げていくっていうのはあるんでしょう。で、さっきスミレさんも触れていただきました。スミレさん自身が書かれた記事で、AskGP の記事です。Apple 宿敵 Google と協力、Bluetooth トラッカー悪用対策で、 という記事ですね。これ5月13日にアップルが発表してますが、これって5月13日だったら Google I.O. の前の日でしたっけ？ I.O. はやってたもん。
I.O. の前の日ですね。
ですね、はい。わざわざその時に発表していたということなんですけど、アップルの AirTag のほか、チポロ、ユーヒ、ジオ、モトローラ、ペブルビー製の Bluetooth 位置情報トラッカーも今後対応予定ということが書かれてます。うんうんうん、
これってもともとは去年2023年の5月に Apple と Google でこういう位置情報トラッカーの悪用防止に関して業界企画を共同で作りましょうっていうことを提案したものに対していろんなフィードバックが来るんで、それを受けた上で将来の iOS と Android に乗っけていきますよと、はい、いうことをもう言ってたんですよね、はい、でそれが1年経ってやっと形になって出てきたというのが今回のニュースですね。
iOS 側は最新の 17.5 以降しか対応しないんですね。Android 側は 6.0 以降でだいぶ前ですよね。
そうなんですよね。かなり前の。
ちょっとそこが残念というか、Apple もちょっと頑張ってほしいなと。もしかしたらアップデートは出るのかもしれません。
あんまり古い OS まで面倒見てくれとまでは言わないんですけど、せめて iOS1 個前の16あたりまでは面倒見てほしかったなという感じはしますね。
まあ一方で iPhone の場合は結構古い機種までこの 17.5 までサポートしてるっていうところもあるのかもしれないですね。Android の場合、機種によってはね、もうアップデートが全然対応してないっていう、最新の機種であってもアップデートが出ないっていうのもありますからね。
今回のこのアップデートでも、通知が出た後、トラッカーを無効化する方法が調べることができたり、あと、はい、トラッカーの方にアラーム機能がついてたりすると、こっちからトラッカーの音を鳴らすようなこともできるようなので。
そうですね。
はい。ねえ、私も鳴らすチャンスがあったけど、鳴らさなかったよ。
山村さんも前話してたみたいに、たまたま同じ行動パターンの人のエアタグとかを誤認識しちゃって、ついてきてるでって通知を出しちゃう場合もあるわけです
ね。それは十分あると思います。
そう。例えば家族とか友人と一緒に電車乗ったりとか車乗ったりとかしてるときにこういう通知が出ちゃう可能性もあり得るんで、そこで鳴らしたろとか言ってピッて押したりするのはやっちゃいけないなと。
もう一つ、すみれさん、聞き伺ってまして、これも結構待ってましたという話ですけど、同じ ASCII JP で Apple iPhone のタッチ決済日本でも開始、 iPhone がレジ代わりにという記事で、写真がなんか八百屋さんの前で iPhone で買い物してるシーンがありますが、これすみれさん外国まで出て撮ってたんですか？
いや、これはですね最近プレス機で話題になった会社さんが提供いただいた写真ですね、はい、
あ、ほんまですか
、はい、リリースに入ってますよこの写真は。
iPhone を店舗用タッチ決済端末として利用できる機能が日本でも始まりましたということで、はい、何でしたっけ、スマホにつけてカードを通して決済できる機械、
スクエアさんとか、あと日本だったらエアペイとか、はい、そういったものがありますけれども、
はいはいはい、ハードウェア追加しなくても iPhone 単体でできるようになるということでいいですか？
そうですね、そういうことですね、はい、
めちゃめちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ、うん、移動販売とかああいう形で商売やってる方なんかだと、はい、ああいう機械自体がちっちゃいものだとは言っても邪魔だったりするっていうのと、
壊したりなくしたりであるしね、
ちっちゃい機械導入してるお店なんかで私もよく飲みに行ったりとかするお店あるんですけど、最近のだと Bluetooth とかの外付けの端末になってたりするんで、たまに調子悪くなって決済自体ができなくなっちゃうとか、
ああ、そうある、
ね、そういうこともあるみたいなんですよね。そんな頻度が高いわけじゃないですけど、はい、この機能だと iPhone の中に載ってる NFC の読み取り機能をそのまま使ってるので、まあ、iPhone 自体が調子悪くならない限りは大丈夫だというところで、うん、その辺のリスクを回避できるっていうのも大きいかなと思いますね。
あと意外に便利なのは電源必要な機械が1個減るっていうのも、
ああ、確かに
いいかもしれないですよね。
使うのに自分自身は何かこう販売業者登録とか何もしなくても一個人で使えるんですか？
いや、さっき言ったスクエアさんとか、あとリクルートのエアペイタッチとか、うん、そういったものを契約してそのアプリを iPhone にインストールすると使えるようになるという。
あ、そうですね。ああ、そういうことですか。
なんで個人間決済とかに使えるわけではないので、うん、はい。そこは
そういうのはもうペイペイでやっといてくれる話ですから、
まあ、そういったあの送金できるアプリでやってくださいっていう話で。はい。あと、今のところはクレジットカードとかデビットカードのタッチ決済対応のもの、あとまあ Apple Pay 含めては対応できるんですけど、はいはい、電子マネーについては対応できてないので、そこはちょっと注意してくださいってところですね。スイカとかの読み取りはこの機能を使ってはできませんよと。
一応国際ブランドアメリカンエクスプレス、 JCB、 マスターカード、ビザと Apple カードは対応してませんね。
いや、アップルカードはマスターカードですよね。
あ、そう。そうやね。まあ、日本でもなかなかアップルカード持ってる人に出会えないからね。
出会えないですけどね。はい、
インバウンドで日本来られてる方たちってスマホにビザタッチみたいなアプリ入れて決済するじゃないですか、うん、であの人たちってスマホでああいうクレジット決済することをアップルペイって呼んでるみたいで、我々の感覚でアップルペイって言えば ID とかクイックペイを連想しちゃうじゃないですか。でもあの方たちはあの機械にクレジットカードタッチスマホでやることを、はいはいはい、あれをアップルペイって呼ぶんですよ。
一般名詞的になってるんですね。
なってて、で、聞いた話では、アンドロイドでもアップルペイって言ってるらしくて、それは、と思うけど。
完全にセガサターンでもプレステって言っちゃうような、そんな感覚ですよね。
ね、そう。ソニーの iPhone って言われた、ああいう。
ああ、そうそう、そういうことです。
イベントとか、特にフリーマーケットみたいなところでね、こういう業者さん、よく役立つかなと思いますけども。これ、返金とかすぐできるんですかね？こういうレジに付きもんじゃないですか。なんか返品とか返金とか。
この辺は多分契約する業者さん次第だと思うんですけど。
そうでしょうね。
決して手続きとかそういうの自体は基本的に用意はされてた、う
ん。まあできないといけないしね、もう普通に、
はい。どうしても急いでる時とかだったら、まあ現金で返金しちゃって、決済はそのまま通しちゃうとかですね。
いろいろ参入してきそうですね、これ。
そうですね。
iPhone がソニーオンでも使えるんだったら。そういういろんなものが買えるタイミングが増えると、また世の中誘惑が増えてきて困りますね。はい。スミレさんがやめられないって言ってた買い物があちこちで、うん、
散財、私も散財がやめられなくな
る、うん、ふっと今思ったのが AUGM とかでメーカーさんが物販出してらっしゃったりするじゃないですか、
は
い、
あ、まあまあそうい
うところの決済なんかこれが導入されればだいぶ楽になりますよね、うん、
ペイペイとかやってる業者さんありましたよね、確かペイペイで販売ですね、うん、うん
ペイペイってあれ結構販売業者さんにとっては負担大きいんでしょ今。
そうなんですか。
どうなんでしょうね。
ペイペイをやめて現金だったら割引しますとかいうのやってるお店だったりするんですよ。
う
ん、
そうそうそうですね。うん、その手数料ね、ペイペイって導入された当初はお店側の手数料ゼロキャンペーンみたいなのやってたんで、
やってたけど
一気に普及したんですけど、
そう、
今は手数料率どれぐらいなんでしょうかね。
今ね 1.6 もしくは 1.98 に設定されてるんですって。で、約 2% っていうのは大きいですよ。
うん。
1回、2回じゃないからね、その小売とかで使ってたらね。飲食のお店なんかでも原価切り詰めてお商売してるようなところやったら、ちょっとペイペイで現れるのは、って。
うちの知り合いのお店も最初そのペイペイ導入してたんですけど、やっぱり手数料が上がってきたんで、って言って、途中でもうやめて現金オンリーになっちゃってましたね。
はい。
ちょっと前のニュースでビザとかマスターで出す方、三井住友カードは店舗向け、中小企業向けの手数料を引き下げるっていうニュースありましたね。ペイペイに対抗するということで。
ああ、クレジットカード決済ということですね。
そうですね、クレジットカード決済ですね。
ビザすごい展開してますもんね、電車の改札とかね。
ああ、そうです
ね。ビザ今、T ポイントと統合したキャンペーンをすごいいっぱいやってますね。
統合初日がえらい混乱してましたけどね、あれは。
そんな楽しいお買い物の前に、iPad のこの間 CM で Apple のクラッシュというタイトルの動画、今でも YouTube で見られますけど、Apple としてはいろんなクリエイティブな楽器が画材、そういったものをプレスして全部に iPad を一つに収まりましたっていうことを言いたかったんかもしれんけど、あのプレス破壊動画はやっぱりいろんな人の気持ちを逆なでしてしまったということです。ギガ人ではこういう記事が出てました。サムスンがアップルの炎上 PV をからかう動画を公開、創造性は壊せないという記事で、サムスン行動早いですね。一週間ないでしょ、だって。
仕事早いですね。
早い
ですね。
仕事早いですね。サムソン昔からちょこちょこアップルを揶揄するような CM を、
うん、そうそう多いですけど、
はい、
でも今回これはいいんじゃないのっていう気もしますよ。ちょうどアップルがプレス機で潰した後のようなセットを用意して、プレス機からもう絵の具が垂れてるような場所で、壊れたギターを女の人が拾って、ちょっと調子っぱずれになってしまうんだけど、寂しいブルースみたいな感じの曲を弾くんですよ。なんかね、いいなと思ってしまいましたね。最後サムスンっていうロゴが来なければもっと良かったけど。
これに対しても撮影するためにギター壊してるやないかというツッコミが
それは廃品のところから拾ってきたのかもしれへんじゃないですか。壊れてるやつ探してきて、まあ分からへんけどね、それは、
う
ん、
なかなか難しいですね。
うん、まあアップルの場合は明示的に壊したから、CG かもしれんけど、ね、まあ壊すっていう行動を取ったからね。
そう、このネタ私もアスキーさんで記事書かせてもらってるんですけど、
はい、
ティムクックさんカウンターというか皮肉を食らってもまだ X に例の動画上げっぱなしなんですよね。
まあでしょうね。
もうこれは放置する感じなんでしょうね。
もうあの過ぎたことは振り返らない的な態度なのかもしれない。過去はもう過去だよみたいな。そしてここから私が好き放題喋るコーナーがやってくるんですけど、
はい、
この前デルタっていうエミュレーションアプリが出たっていう話をしたと思います。
はい。
任天堂のファミコンからスーファミから動くんですよっていう。うん、あれから日を置かずに先週 PSP エミュレーターが出てきたんですよ。で、これは、まず、ブログ気になる金田さんの記事をさっき読みますが、PSP エミュレーターの PPSSPP、今年後半にアップストアへ登場へ、各アップルが許可した場合っていうふうに、4月の8日に記事が出てたんですが、開けること1ヶ月ちょっとで、今年後半どころか1月ちょっとで、これが本当に出てきてしまったんですよ。
はい。
うん、
ちょっと私中華ゲーム機好きなもんで、あのその点の資料とか読むの好きなんで普段から読んでたんで、この PPSSPP っていうのは PSP ファンの間ですごい大人気のアプリなんですよ。
お
ー、はい、
うん、
へー、
私やったことは大人気で、でこれがいきなりアップストアに出てきてしまって、動かしてる動画もなんか上がってきててね、いやこれはえらいことになったなーって思ってたんですよ。そしたら翌日にね、はい、うん、X 読んでたらレトロワークも来ちゃったよみたいなこと書いてる人がいたから、ええー、と思って見たら、本当にレトロワークってい こういうエミュレーターの総本山みたいなものがあるんですけどね、
はい、
それがアップストアに出てきました。これは中華ゲーム機業界の話をちょっと今ここでしないといけないんですけど、とにかく今中国にそういうエミュレーターありきのゲーム機っていうのがたくさんたくさん作って売られてるんですよ。
はい、
で、メーカーも何十社とあるんですけども、その中で一番気を入ってるのが、アンバーニックっていう会社と、パウキリーっていう2社なんですね。で、この会社は、最初から Linux を入れて、そこにエミュレーターのベースとなるソフトを入れて、で、あとは皆さん ROM 入れて遊んでくださいっていう体で販売してるんですよ。
うん、
で、この PPSSPP なんかもやっぱ入って売られてるわけです。でも、それよりももっと上の、レトロアークっていうのが入ってると、どんなエミュレーターでも持ってきちゃうんですよ、それは。うん、もう、ロムを入れた人がいたら、そのロムのゲームのタイトルは、例えばプレステで動くっていうんだったら、プレステのエミュレーターをもう最初から内包してるので、あとはもうそれでユーザーが選んでやるだけで動いてしまうという。
何でも屋さんってことですね。
何でも屋さんですね。そんなレトロアークがアップストアに出てきてしまったんですよ。
はい、うん、対応デバイスは限度あるんですよね、制限というか。
まあまああると思いますけど、多分今 iOS17 いくつが動くものであれば。
じゃなくてそのエミュレートできるデバイスですね。
ゲーム機側。
かなり多いですね。
今までのエミュレーター見ると結構古い機種。
そうなんです。
中心っていうか。
PS2、うん、PS3 ぐらいになってくると厳しいみたいなんですよ。
そうそう。ちょっと話変わりますけど、まあレトロゲームですよ。この間日本でちょっと知り合ったある方とご飯食べに行ったんですけど、その方がレトロゲームが大好きで、ファミコンカセットだけでも数百本持ってるらしいんですね。
おー、はい、
オークションとかあるいはリアル店舗でこう古い持ってないやつを見るともう買うというのをやってる。そうです。すごい数持ってて、はい、で、それどうしてるんですかって聞いたら、
はい、
全部ロム吸い出してデータでやって保存してるらしくて、で、はいはい、時々思いついた時にそういうエミュレーターで遊んでるそうです。
はい、
なるほど。
その方はロムは全部リアルのやつを、現物を買った上で自分で吸い出してデータで保存してると。はいはいはい、
うん、は
いはい、数千本っていうレベルみたいですけどね。
お
ー、レトロアーク、アップストアでちょっと見てみたら、X68000 も対応してるんですね。
ああ、そうですね。長田さんからコメントいただいてます。山村さん、春さん、三浦さん、すみれさん、時々大吉先生、こんにちは。日々配信お疲れ様です。2511回でコメントを読んでいただいた長田です。その後ですが、妻に危うく見つかりそうになりました。スミレさんの推理通り、ペイディを使った48回ローンのため DM は来なかったのですが、何かのきっかけで息子の場所を確認するため、探すアプリを妻が使っていたところ、なぜか人ではなく持ち物を探すを見て、ねえねえ、この何々のノートパソコンって何？ ノートパソコンなんて持ってないよねと予想しなかったブラインドから繰り出される井上尚弥の右フック張りのパンチが飛んできて、もう少しで気を失うところでした。そう、それはほら、昔俺が使っていた MacBook Air があったじゃん。あれを持って行ったんじゃないの？かっこ、ふー、危ねえ。と、なんとか機転を利かせて難を逃れました。妻にバレるとまずいのは、大学の学費などいろいろ出費がかさんでいるのに無駄遣い、かっこ、妻はお布施を無駄遣いと思っている。と怒り出すためです。とりあえず思いもよらない最初の難関はクリアしました。あといくつこのようなステージが残されているのかと思うとヒヤヒヤものです。とりあえず息子は意味もなくマックを持ち歩き、大学やカフェでどうやって楽しんでいるようです。どういう使い方でも使ってくれれば OK です。親としてはマックに常備されている素晴らしい辞書類を使いこなしてくれると買ってあげた甲斐があるんですけどね。今月のお題に絡めなくてすみません。今後も頑張ってください。ではでは。通信、ゴールデンウィークにオートバイで尾道と高知に行ってきました。千葉からの弾丸ツーリングです。首がヘルニアなので死ぬかと思いました。と、長田さんからコメントいただいてました。長田さん、またコメントいただきましてありがとうございます。奥様に MacBook Air 内緒で買ってたのがバレそうになった。
息子さんのためにっていうやつですよね。
はい。原さんどこは息子さんに iPad を買ってあげる予定と聞いてますが、はい、それは大丈夫？
それは別に内緒では誰にも内緒ではないですし、はい、はい、大丈夫です。
ねえ、確かにね、大学入学といえば出費が大きいですから、それ以上のことはと、なかなかね。
そうですね。Mac に限らず、パソコンも今、大学生必須ですからね。
そうですよね。まあでも、どっかでバレても、息子さんがちゃんと使っていれば、あ、ね、いいかということになるはず、って感じですね。わかんないけど。
放蕩息子的な映画なんかだと、浅田さんの息子さんがそうだっていう意味じゃないですよ、うん、
はい、
親御さんから仕送りもらってる大学生がその仕送りを麻雀に使ったりとか、その親御さんが思わなかったようなことに使うような映画が昔よく見たんで、はい、で私ら大学生の時もまあそこまでひどくなくても、まあちょっと親御さんが見たら、ああと思うようなお金の使い方してる大学生結構いたんですけど。
いましたね、たくさん、ね。
で、ノートパソコンと結構なお金になっちゃうと思うので、あの、売り飛ばすことだけはないようにと思いたいところではありますけども。
うん、そうですね。それは探すアプリで監視しながら。
ああ、ほんまにね。
それこそ。
はい、ほんまにね。
売るなよと。
4年間はね、大事に使ってほしいというところだと思いますが。
そうですね、
当番組でもリスナーさん的にはお子さんが、まあ、高校大学行ってらっしゃるぐらいの方多いんじゃないかと思いますんでね、
うん、
はい、まあ、そういった話をまたいろいろ寄せていただくと嬉しく思います。でゴールデンウィーク、ゴールデンウィークってもう来ました、来ましたね、
過ぎていきましたね。
なんかね、感覚ゴールデンウィーク仕事してたから、千葉から尾道と高知は遠いですね、
うん、遠いですね、よかったですかね、尾道ね、うん、
千葉からずっとオートバイなんでしょうね。
でしょうね。弾丸ツーリングって言ってるから。まあ、フェリー使うんやったら別に楽勝ですけどね。
そうです。高知ということは、尾道から橋渡って四国に入って高知に行って感じですかね。
フェリーってね、東京から出てるフェリーが直接関西に入るやつないんですよ。
は
い、
徳
島に行くやつはあるんですよ。
はい、はい、はい。
あと、三重県の方に行くやつもあったと思うけど、だから大阪徳島間はあるから、大阪からまず徳島へ行って、ね、徳島からその東京行きのフェリー乗っていくっていう方法があるんですけど、
はいはいはい、
これやるとね、2日半か3日ぐらいかかるんです
よ。時間がね。
そう、はい。車とかオートバイで頑張れば2日もかからずに東京行けてしまうので、あんまりどうしても楽して行きたいっていうんだったらね、そういう方法もあるということなんですけどね。
徳島って、やっぱフェリー大阪から今、なくなったんちゃいました？
和歌山だけ？
和歌山だけじゃないですかね、多分。
ああ、そうかな、
まあ。昔は確かに大阪、福島、私、小学校の時、乗ってましたけど、ええ、毎年夏に行ってましたけど。
思い出しました。ないんです、はい、ないんです。
なくなったんですよね。
ええ、じゃあ、和歌山からまた遠いな、それ。余計遠なってるな、そして
、はい。
和歌山と徳島の住んでるフェリーね、南海フェリー。いいんですよ。はい、もう、港近づいてくるとね、旅情をかけ立てるような歌が、オリジナルの歌謡曲みたいなのが、ね、流れるんですよ。
はいはいはい。
首がヘルニアなので死ぬかと思いました。
これは大変ですね。
またそんな、なったことないですか？
ヘルニアはないですけど、私、まあ、肩こり、首こり持ちで、おそらく超ストレートネック。
ああ、そうなんですか、
はい。そうなんですよ。だから特に、まあ、首のこりは本当にもう慢性的にちょっとしんどいですね。
うーん、
のさ、机の作業の多いお仕事やから、まあ、それもあんのかもしれないですけどね、
はい、ひどい時は鎮痛剤飲んだりとか、
本当に、
はい、寝る時の首にシップして寝るとか、
ぜひあの隣の国のタイに行っていただいて、体式マッサージもしていただいて、
は
い、
体式マッサージで、
はい、ほぐしていただければと思います。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、 Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12時水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月23日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。